大好きが天才オウム第837回をお届けいたします。今回のテーマは国文法を学ぶことは大切であるです。よろしくお願いいたします。
はい、皆様こんにちは。国文法ですね、小学校でも教えられますし、ここで申し上げるのはですね、現代語のね、国文法の大事さっていうのを強調したいなと思うんですね。現代語のその文法っていうのは、位置づけといたしましてはね、高校でやるような古典文の中古文をね、ベースするようなそういう古典文法のある種のその教育的な準備のために中学校、小学校から現代文のその文法を教えるんですね。だと思うんですが、しかしですね、実際の英語を教えてみますと、この大事さっていうのがすごくわかるんですね。結局ですね、文法っていうのは極めて抽象的なものなんですよね。例えば名詞っていうのはいっぱいありますけど、目の前に時計があったりですね、マイクがあったり、本があったり、ノートがあったりしますが、全部それを名詞としているわけでしょ。つまりいかに抽象度が高いかっていうことがわかると思うんですよ。つまり文法っていうのはやはり抽象度がものすごく高いんですね。ということは逆に言えばですよ、抽象的なものを操る能力を養うことでもあるんですよね。で、ここが多分文法教育の一番重要なところではないかなと思うんですよ。つまりその、もっと高い視点からね、言語っていうもの、言語現象っていうものを見ていくっていうことですよね、文法っていうのは。で、悲しいかなですね、この中学以降の英語教育で最も軽視されてきたのが文法なんですよね。で、この30年間で、そもそもその文法っていう独立した科目も、英文法の独立した科目もなくなってしまいましたし、それだけ、そのための時間もなくなっていますよね。で、何が起こったかっていうと、結局は英文を正しく読めない、あるいは英文を正しく書けないっていうことですね。ことが起こりました。で、もちろん正しくも話せませんし、それから正しく聞くことも当然できないんですよね。で、なんかこう情報をですね、大量の英文の中から大掴みにして、その用紙を取れればいいんだっていうようなことで、その精密な読解っていうのが、つまり構文解析を基づいて、あるいは文法に基づいて構文解析をし、精読していくっていうことがほぼ失われてしまいまして、正しく読むっていうことがなくなっているんじゃないかと思うんですね。で、一部のその、そういう、なんていうかな、ちゃんと教える先生はともかく、そういうものがなくなってしまっているようなんですね。で、そのなくなって理由は、なくなっているのだけれども、その背景には文法軽視っていうのがあって、あるんだけども、文法軽視っていうのがなんで起こったかっていうと、文法というものの重要さを、というか、なんで文法が重要なのかっていうことが分かってないんじゃないかと思うんですね。で、文法っていうのは先ほど申し上げた通り、極めて抽象的なことなんですよね。言語現象を抽象的に捉えるってことなんです。そういう観点からすると、英文法であろうが、その国文法であろうが、あるいは現代文のね、文法であろうが、古典文の文法であろうが、全く同じことをやっているんですよね。つまり、抽象化っていう観点からですよ。で、このことが分かっていないと、非常に文法っていうのは不毛なことになるのかもしれません。ましては母国語ですからね、国語っていうのは、母国語に対する文法を学ぶっていうのは、すごく不毛な感じがあるのかもしれませんね。だけど、直接的に申し上げると、その国文法をちゃんとやっていないので、英語の英文法の理解に著しい困難をきたすっていうことはよく見ることなんですね。よくあることなんです。で、この子は本当に文法をわからないなと伝えるのが難しいなって思う子は、共通してその国文法に対する理解の浅さがあるんですね。で、これをきちんと名詞だよとか名詞も分かれてますしね。例えばその、あるいは形容詞っていう言葉があったときに、形容詞っていうものが体現を修飾するっていうことがあれば、それと全く並列に、その英文法の概念の形容詞っていうのがあるんですよね。で、そもそもその品詞を分けるってことがないですね。ある大学受験生に、去年ですけどね、なんでこの、その文節に分けなきゃいけないんだって言われる。品詞分解ですね、しなきゃいけないのかって 聞かれてですね、質問作長と言われて驚いたことがあるんですが、結局意味が特定できないわけですよね。でもそもそもが意味が特定するその必要がないっていうことですね、もっと言うとね。で、一語一語意味を特定していかなきゃいけないのに、それがないんですよね。日本語の場合には助詞と助動詞が極めて重要なので、そういう付属語がね、重要なので、まあ、もうましてそこの文節に区切っていくっていうのが大事になってきますよね。で、まあ、それ言ってしまうと、もうだから言語を精密にこう読んでいく、読み解いていくっていうことで、一語一語を大事にして読み解いていくっていうことがもうできないですよね、そういうメンタリティの中では。で、そういうことを言った受験生はもう初めてだったのですが、でもよく見てみると、どうもその文法形式の中に抽象的な思考を嫌がるっていうんですかね、まあ、ある種その面倒くさいことでしょ、だから脳に負荷がかかるんですよ。その脳に負荷がかかることが嫌だっていうことがある気がするんですよね。つまり、まあ、怠け者なんですけどね。だけどそれっていうのは、実はかなり早い時期に脳に負荷をかけていくっていう訓練をして、でそれが当たり前なんだと、それがつまり成長なんだ、成長につながるんだっていうことが体で教えてないといけないんですよね。だからそれがないので、全部がもう無駄なことになっちゃうんですね。そうすると、大事なですよ、言語っていうのが極めて大事なのは、多分誰もその反応はないと思うんですが、つまり言語っていうものを正しく理解し、そして正しく発信するっていうことが、もうほぼ不可能になってしまいますよね。もう一語一語精密に読んでいくとかってことができなければ、どんな学問でも、どんな仕事でも、それこそ契約書一つ読めないわけですよね。そういうものが失われてしまうと本当に大変なことです。で、一つ背景としてはね、やはりあるんですよ。その画面上でね、ウェブサイトなんか見て、まあ、文章載ってますが、あれいちいち精読しないですよね。で、あれできないんですよ、実は。なんでかっていうと、あの画面上の情報っていうのは全部絵として実は脳で認識されるんですよね。つまり分析的なところに入っていかないんですよ。そもそもが人間の脳の構造として。だから、どうしても読み流すことになってしまうんですね。私はやはり画面で読むときに本当に苦労しますね。精読ができないんですよ。だから、大事なことが書いてあるなと思っても、あるいは書いた人っていうのは一字一句、精密にですね、吟味して書いたにもかかわらず、まあ、例えば専門の論文もウェブに載ってますよね。それでもそれを読むことができない。やはりプリントアウトしてみないとダメなんですね。つまりそれは当たり前のことで、誰でもそうなんですよ。私だけじゃなくてね。ということは、みんなほぼ読み流しの状態なんですよね。でもこれほど危険なことはないですよね。読み流ししかできないとかっていうこと自体の、恐ろしさっていうのは、つまり例えばもう契約を考えれば分かりますよね。契約の個々の条項をきちんと扱わなきゃいけない、一字一句こう詰めてくなきゃいけないのに、それがもうできないわけですよ。ましてですね、外国語などになったらば本当に大変ですよね。ですので、とにかく一字一句ですね、吟味して読む。あるいは学問でもそうなんですけどね、これももっとね、大事なことが喪失していると、実はその背景にね、喪失しているものがあると思うんですね。つまりですね、それは過去に対する、過去の業績に対する尊敬ですよ。まあ、数学って特に教科書を読む、あるいはそのテキストを、あるいは論文をね、精密に読んでいくっていうのがものすごく大事なんですが、勉強。まあ、でもそれはでも数学によ限りませんよね。まあ、数学は特に実験がないので、それはそうなんですが、でもまあ、それはどの学問でも全く同じで、特にその優れた論文とかをですね、あるいは著作を一字一句揺るがせにせず読んでいくっていうのは、ものすごく大事なことなんですよね。で、それはなんでできるかって言えばですよ、もちろん実利的に読まなきゃいけないっていうのもありますが、しかし、やはり根底には過去のその偉大な人たち、もうそれこそ命を懸けたわけで、そういうことの栄に対する尊敬っていうことなんですよね。だからね、尊敬がないところにやはり学問もないし進歩もないんですよ。これは強く教えなきゃいけないことなんですね。教育を通して過去に対する、過去のその偉大な人、偉大な人って別に、まあ、名前は残ってる人だけではありませんよ、対するその尊敬っていうことですよね。敬意ですよね。これがものすごく大事だと思うんですよ。 で、それがあるからこそ自分というものが成長できるということを、人というのは、ね、成長できるということを知るべきですよね。で、それを教えなくちゃいけないんですよ。で、それがやはり学問を通して教える最も大きな価値だと思うんですね。もし価値という言葉が許されるならね。だから文法に、英語の、ね、文法をすごく軽視しているので、もうあやふやにしか全く読めないんですよ。読むだけでもね、もちろんそれはもう書くこともそうだし、話すこともそうだし、聞くことも全く同様なんですけど、とにかく精密に正確に読むっていう意識がないので雑白ですよね。で、それでじゃあ入学試験が通るかっていうと、当然ながらそういうとこをついてきますので、なかなか点数上がらないってことも当然になります。基本的にはですね、昔のね、入学試験だと英文和訳っていうのがありましたけど、今はそれはすごく少なくなりましたよね。で、その代わりに、こういうことを言っていますか、言っていませんかみたいな、そういうことでこう選んでいく、選択肢を選んでいくっていうようなことが増えましたけど、でもそれでも結局聞いてることは同じで、精密に読めなければ正解に達し得ないんですよ。だけども精密に読むっていう教育を受けていない子がそれをやるのはほぼもう当て物ですよね。当て物でしかなくなってしまうんですよ。だから取材形式をともかくとして聞いてることは同じなんですよね。そういう実利的なことも含めて、大掴みに全体を読む分かればいいっていうようなことが、いかにその弊害を生んでいるかっていうことをやはり思い知るべきですよね。いつも思い出すんですけどね、渡辺正一先生が、山形ですね、山形のご出身で、山形の高校なんですが、そこで高校3年生の時に佐藤淳太先生という方が教えてくださったっていう話をよくされまして、その高校3年生の時のテキストの、そのジョン・スチュアート・ミルの自由論だったそうですね。で、それをですね、もう本当に克明に読んでったそうな、そういう授業だったそうです。で、その最後、それを読み終わった時に、その講義が終わった時に、この東北のね、この一高校生がこれほどそのよく理解できっていうことに驚きを感じたっていうことなんですね、ことをおっしゃってますね。で、結局渡辺先生は英文法というものを専攻されたんですけど、まさにそうですよね。で、これはある種驚くべきことなんですね。私もその生徒に言うんですけど、英語ってよく言うんですが、英語っていうのは日本語とは文化的にも言語的にも、日本語はね、特に孤立しているのでないんですよ。孤立してるっていうことはちょっともしかしたら違うのかもしれないんですが、でもとにかく違う、何の関係もないと、共通点は地球人類が話す言語であるということ以上には何らその共通点がない言語をましにもその分かるっていうことは、ある種奇跡なわけですよ。で、奇跡は何で起こるかっていうと、まさに英文法ですね。その奇跡を起こせるのが英文法ですよ。ですから、渡辺正一先生の有名な本にね、秘術としての英文法っていう本があるんですけど、ぜひお読みいただけたらと思うんですが、があるんですね。で、これものすごく大事なことなんですよ。でね、その秘術としての英文法を使いこなすその元っていうのは、結局国文法にあるんですよね。で、国文法で、これは体言だ、これは要言だっていう、極めて抽象的でしょ、体言だ、要言だっていうこともね、あるいは活用語とか付属語とか、そういうふうに分けていくこと自体がもう、極めて抽象的なことですね。分けることは分かることと話しましたが、まさにそれでしょう。分類学ですよね。分類学なんですよ。で、まさに学問の原点ですよね。つまり分けることによって抽象化していくんですね。分けることによって理解するってことは、つまり分けることによって抽象化していくんですよ。そして物事を高い視点から見ていくってことなんですよね。最後にですね、晩年の頃、その渡辺正一先生よくおっしゃってたのは、ずっとその言語というのを勉強してきて、結局全部の言語は同じなんじゃないかって思うように至ったっていうんですけど、まさにそれは達人の領域ですが、つまり抽象化されるとそうなるってことですよね。だからね、やっぱりすごく大事なことなんですね。いろんな意味で大事なことですね。今のこの学校教育の中に一番失われたものっていうのは、やはりこの、文法ですね。文法っていうことですね。で、古典文法も随分削られてしまいました。そもそも古典文のその授業自体がもう本当に削られてしまいましたね。果たしてそれでいいのかなと、やはり思うのは私だけではないと思うんですよね。じゃあその代わりに何やってるのかって話ですよね。 この我々にとって一番大事な言語っていうものに対しての教育っていうのが非常にこうなんていうか空想のものになってしまっているんじゃないかなと思うんですね。で、それはその実用性っていうことに、なんていうんですかね、実用性というもので全部こう一刀両断に切り捨てられているのかもしれませんね。それは結局のところ過去に対する過去の先人に対する尊敬ですね、心からの敬意という最も大事な人間にとってですね、最も大事な、あるいは人間が進歩していくとか人間が幸せに生きていく、この最も大事な敬意というものを失っているんじゃないかなと思うんですね。いかがでしょうか。ありがとうございました。
第837回の今回は、国文法を学ぶことは大切であるというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。